アマロッチと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with 芸能界の未公開株スパローズ大和和隆 vs アナリスト代表田代正幸。よろしくお願いします。ということでご紹介しましょう。
よろしくお願いします。
1ヶ月半ぶりキャインの天野博之さんです。よろしくお願いします。そして前回から投資家チームに加わった芸能界の未公開株スパローズの大和和隆さんです。
よろしくお願いします。
実はね、昨日トンネルさんの番組がございまして、はい、そこでキャンプをね、やるっていうやつなんですけど、はい、そこでね、ちょっとだけ公開しちゃったんですよ、大和のこと
を。 IPO 始まっちゃった。
始まったんですよ。
急いで買わないと動き出します
よ。動き出しますよ。まずはじゃあ
値段高さが職種を伸ばしてますね。いや、嬉
しいことで。そんな大和さんですけど、前回ね、大和さんどういう人かっていうことをご紹介しましたので、はいはい、詳しくはオンデマンドで確認してください。
今説明させてもらえるので
詳しくはまずお金に関してこれまで波乱万丈の人生を送ってきたという大和さんですけれどもね、はい、前回リスナーの皆さんに大和さんが投資家代表チームの助っ人としてふさわしいでしょうかということで投票をいただいたところ、はい、ずっと最初拮抗してたんですよね、
は
い、でその後頑張ってと応援票が200票ありました、うんうん、はい、そしてまだ見極め中という票が170票という結果、うん、はい、もう僅差で応援票の方が多かったんですよね。
これ今日多分ね、うん、はい、とんでもない結果になると思いますね。いろんなことが分かったんで、は
い、うん、まだ使用期間中ということなんですけれども、ちなみに天野さん前回、うん、まだ見極め中の札出されてましたよね。
そうですね。今日僕彼に会った時思わず先生って呼びそうになっちゃった。
ありがとうございます。
それぐらい何か景気のいい感じのねーオーラが出てますので ね、
あ、何かある、
まあ、後々発表になりますけども、
うん、ちょっと上向き気味な大和さんですけれどもね。それではね、今日も大和さんがね、はい、天野さんの相棒としてふさわしいかどうか、はい、ということで、今日も投票を募集しております、うん、今現在ですね、頑張ってが50票あります、はい、まだ見極め中が40票ということで、
まだ拮抗してる。
いや
でも放送終わる頃にはとんでもないことになると思います。
今日の発言によっては芸能界の未公開株もすでに IPO 始まってるそうですけれども、
ね、今ブックビルディングにそろそろ入るぐらい、
ね、みたいな運命を決めるのはリスナーの皆さんです、はいはい、それでは早速お二人にマーケットの話伺っていきたいと思いますけれども、うん、田代さんは、まあ、はい、ロシアゲートということで、トランプさんに、
そうですね、
弾劾という、ね、キーワードも最近今月出てましたけども、
そうです、ね、
あれ前3ヶ月ぐらい前に楽天経済研究所の、はい、ですね、香川さんのレポートで当時楽天のですね、うん、香川さんというアナリストが、ストラテジストの方が、はい、トランプさんの弾劾についてもレポート出してたんですよ。
え、
3ヶ月ぐらい前、
そういわゆるロシアとつながっての情報とか、その情報が出る前ですね、そういうことじゃなくて弾劾される、
弾劾された場合だとか、うん、そういったケースも考えた方がいいんじゃないかっていうレポートが出てたんです。でここでも紹介したんですよ、うん、であれもうそんな話が出てきたのか、
でもでかくなってきましたよね、
うん、まあ、ロシアゲートの方はこれは解決するの時間かかるでしょうね、うん、前の
罷免したことで話が大きくなってきちゃったんですか。
そうですね、
これはもう調べられるのが嫌だっていうことははっきり分かっちゃったみたいなことで、
でも結局のところその FBI だとかも、うん、もういろんなその調査、大統領選に関するロシアとのそういったところで動いてたので、うん、まあ、結果的に今回の流れ話でそれが全部表に出てきて、
うん、
で、まあ、今後どういった証言が出てくるか、まあ、1970年代のウォーターゲートもあれ時間かかりましたからね、大統領が本当に、辞任するまで約2年ぐらいかかりましたので、
ああいうなんか証拠の存在みたいなのね、メモがあるんじゃないかとか、
そうですよね、
多分録音があるんじゃないかみたいなの言われてるけど、出てくるんですかね。
トランプさんの場合ツイッターで、まあ、ツイッターでも公表されてますからね。
それはツイッターは折れない
です
ね。
あれでやってたら面白かった、まあ、そこはさすがにないので、まあ、どういった話の方が出てくるかというので、これは時間がかかりそうだなと、マーケットのちょっと重しにはどうしてもなってしまうなというのはありますね。
でも大きくの値動きには影響しないということですか。
米株しっかりですから ね、
そ う、 ですね、
そうは言っても
ダウは過去最高値に近づいて、 S&P ナスダックは過去最高値更新でしたね。
世の中的な株式的にはトランプさん継続を求めてるって感じなんですかね。
変な話トランプさんじゃなくても、うん、例えば副大統領のペンスさんでもいいかなと思うんですよ、
ね、っていうぐらい安定してるってことですか、ええ、
なんかでも一回下がったりはしますよねそのトランプさんの
ニュース
だけどすぐ戻りますよねなんか、
あるでしょう
だからそこを狙うっていうこともある
でしょうね、一つのタイミングでしょうね、うん、はい、
そうするともうアメリカ株式市場は上昇基調続くというふうに見てていいんでしょうかね、
今為替市場の方でだいたい1ドル110円ぐらいで動いてますと、うん、やっぱりアメリカからするとそこまで過度なドル高はちょっとよろしくないですね、今ひょっとしたら今の水準は程よいぐらいの流れなのかなってもありますので、まあアメリカの10年債利回りだとかが今後どう上がっていくか、利回り上がっていくことで結局また金利引き上げの流れというのが強まってしまって、で結局それが為替の方ではドル買いの材料になってしまいますので、
そうすると円安に触れ
る、円安に触れると
でいい感じになってくる、
日本株からすると円安の方がまあ出るかもです、ね、ただアメリカ側からすると過度なドル高はちょっとよろしくないなと、パワーバランスいろいろ難しいですね、
ちょっと日経平均株価も2万円目前で足踏みしてるっていう状況ですからね、ちょっと円安方向に、ね、向いてくれればっていう、あと一押しっていうところまでね、
安定すればいいと思うんですよ、乱高下しないで為替は、安定した動きがずっと続けば企業もやはりいろんなその方向性を戦略練りやすいですから、
さてマーケットの話題もう一つ、 OPEC 総会が開かれまして、ね、はい、また引き続き減産に合意、はい、ということでしたけれども、インパクトどうでしたかマーケットの、
まあ、原油価格の方1バレル50ドル割り込んで48ドルぐらいまで下落しました。 4.8% マイナス、はい、ですから、まあ、マーケットからすると予想通りの内容でした。
内容ってこと
です。でプラスのものが何もなかったっていう、
あサプライズなしと
何にもなかった
って9ヶ月延長決定ということ で、ね、利益確定売りの方が先行しちゃっていたっていう、
強かったですねそっちの方が、ただ、ね、原油価格これだけ急落したんですけども、うん、アメリカ株しっかりだったんですよ、うん、だから前の流れだったら原油価格急落だとつられて何かリスク回避の流れで株も売られるっていう話が、
それはやっぱりシェールガスとか他の大会のそういうのが出てるっていうところ大きいんですか。
そうですね、そこは大きいですよね。だからなんか原油価格の動きと株の動きが昨日は全くリンクしなかったなという感じはしますね。
原油といえば大和さん前回ご出演の時に、はい、原油先物のトレードをされたことあるという
そうですね、もうそれはなんかここで話すことじゃなくてバカとしてやったんですよ。どういうんですか、落差がもう激しいんですよね、うん、僕の感覚で、
ね、
はい、僕の感覚で言えば息止めて上がった時にその値段が上がった時にやめれるか下がった時はもう息止めて
本当の一か八か
だね、もう本当だからもう売り抜けてプラスで終わったんですけど、はあ、もう見たくないいうぐらい恐怖を感じたのがやっぱ僕原油の取引だったんですね。
恐怖を持って投資をされている、はいはい
は
い、
だから
体に悪いな、
そうですね、体悪いですね、
もうこれで僕はちょっと僕のお金では無理だと、
こんな追い込んじゃダメだ
と、ダメだと思ってやめたんですけど、うんうん、それぐらいやっぱ激しいですよね、動きの値段の動きというか、
値動きはすごいですよね、はい、2000年の本当初めの時の原油相場って、はい、もうありとあらゆるヘッジファンドがはい、そっちにお金を費やして動かすっていう、
本当もうストップ高がストップ安みたいなのが毎日
あればでかいがみたいな、
はい、1バレル147でしたかね、
ありましたね、
一番高かったのが147つけた後の崩れ方もすごかったですけども
、20ドル台までいったっていう、
そうですね20ドル台まで
行った、ね、その時に逆を狙ってやろうとしたりとかしてた
んで、もう逆張りしてんの、
はい、そうなんですね、まあ、常に化けるものを探しているっていう、
そうですね、自分が化けるのが一番大事なんでしょうか、ね、
いい方に
自分は安定して化けない ね、
そ、 うですね、
その前に投資から化かしようという、ね、はい、ところで化けるといえば、うん、天野さん、はい、任天堂、
任天堂が頑張ってますね、
7年ぶりの高値更新ですよ、
やはりもうWiiU のね失敗を、やっぱ改めて任天堂というゲームはどうしていくべきかみたいなのね、原点に帰った感じがあって、すごいだってハードも売れてる
でしょ、そうですね、あと3月3日に発売だったスイッチはわずか1ヶ月足らずで274万台売り上げ
て、あと並行してゼルダっていうねソフトがもう過去最高じゃないかって言われてすごい評価が高くて、こんなにうまくハードとソフトが連動したことってあんまないですよね、
ゲーム機ってやっぱヒットのソフトが出るかどうかが重要なのに、もう一発目からゼルダがもう最高のゲームだ、世界で最高のゲームって言われるぐらい、
うん、Wii の時だって Wii と付属してついてくるようなああいうリモコンのあのゲームがやっぱ売れたから、
ね、そうですね。
あのツイッターで僕ゼルダの感想をまず検索したんですね、うん、したら多くの人がですね、この世界から出たくないと、もうこれゼルダの中始めた人がこんな楽しい世界から出たくないっていうぐらい楽しいゲームでやりたいと思ったんですよ。
その現実みたいなこと言われてたのが、はい、ようやく定着したというか、
はい、
ね、
それは売れるわっていう、このスイッチ
生活を忘れてしまうぐらいっていう、はい、天野さんもされました？
まだね体験してないんですよ、ただまあ良い子のありのやった意見としてはリモコンが半端ないと面白いと言ってましたけど、
あの跳ねる声キングもね、出足好調ということで、
まだ天野さんが変えてないって、まあ、俺もっと売れると思いますよ天野さんの権力を持ちながら変えてないって
権力使ってないから
いやそんなね7年ぶりの高値、2010年の4月以来の高値を更新している任天堂なんですが、まあ、化けた銘柄といえばこれまで持っていらした株で、いやこれは化けたなというエピソードをお聞かせいただきたいですね。天野さん、
ね、年幅がやっぱり、シャープさんなんかは本当にもう身売りのところまで行った時にホンパイさんがね、手を伸ばしてみたいなところありましたけど、やっぱああいうところは、ね、化けますよね、だからなかなかドキドキしますけどね、
はい、
どういうふうに交渉がうまくいくかみたいな。
そうですね、今日は3時10分から経営方針の説明会ということでね、今期予想など出てきますけれども、
いや100円切って時もあったんじゃないですかね。それが今400円ぐらいですもんね、
はい、今417円でプラス 0.72% ということで、4月3日504円まで行きましたからね、
そうですね。
チャートいかがですか？
2016年8月ですから、昨年の8月87円
ほら昨年の8月で87円ですよ
10ヶ月前、
ね、
今それで4月に504円ですから、
ね、これは化けたと言っても、
これ化けましたね、
化けましたよね。
もう東証2部の星になりましたからね、
はい、
でもう流れとしては東証1部の方に復活していくと。
だから東芝株なんかはもう逆を言えばそこまで落ちてない、まあ落ちましたけどっていうところだ、狙うかどうかみたいなところになってます
よね。株価レベルでいくと東芝はそこまでまだ落ちてはいません、ね、ただ東芝の場合は今後のその柱になる事業がじゃあ何になるんだっていうのがちょっと、
うん、柱を売っちゃうことによってね、
見にくいんですよね、うん、シャープはやっぱりこの柱が例えばイグゾの技術だとか、うん、そういったところありましたので、
はいはい、
流れとしてはそこに経営資金がいろいろ動かして、はい、で税肉を取って動かして流れができた、うん、じゃあ東芝どちらかというと何かその社会インフラの方に走っていくだろうなってイメージがありますので、うん、NEC だとか富士通だとかと競合する流れなのかなってなると、やっぱ NEC とかの方がいち早くもあそこはもう切って
切り替えましたもんね、もう家電作んなくなっちゃうんだろうね、
その分ちょっと東芝やっぱり厳しいのかなっていう感じはしますよね、
ね、ちょっと東芝の先行きもね気になるところですが、いつも命がけの投資をしている大和さん、はい、もうそういうね券たくさん、
お金がないからもう命が危ういだけなんですけど、はい、すいません
健康体でいてください、はい、あの初登場の時に今仕込み中とおっしゃっていた、はい、御用インテックス、
は
い、
コード番号
7519ですけれども、はい、5月22日年初来高値をつけました、
はい、ありがとうございます。
31% 高、
はい、
聞いた、
命がけ、いや、しかもこの1ヶ月いろんな出来事があって、1回下方修正出たりとかして、
は
い
は
い、
あ、そうなん、
そうなんです。僕
やべえと思った、
やべえと思いました。だって信用取引でも買ってまして
信用で買ってるんですか、
はい、僕あのお衣装金振り込みましたからね1100円、
その後あの5月22日に医療検査の代行事務サービス参入でバッと、
その前に僕が言ってたあのなんですかね、不動産の IT 部門の社長が変わったんですね、は
い、
4月から。であのカーテン屋さんだったのにその IT 部門の人が代表取締役みたいな感じに変わって、 あれこれ変わるんじゃないかってギリギリでもう迷ったんですよ、下方修正の時売ろうか、だけどこのラジオで言った手前踏ん張ったんですね、したら
何の責任を感じてるんだ、
したら先週の金曜日また驚きのこれ運なんですけど、うん、IR が出まして、あの遺伝子の遺伝子を調べてどんな病気になりやすいかっていうのを、調べた後にサプリを販売するっていうこのなんですかね、病気になる前の医学なんですかね、
病気にならないための未然に、
今歯医者さんもそういう感じ、それのなんか受付みたいなのを病院と提携してやることになるのが分かってですね、そっから跳ね上がったんですよね、
先端医療検査に関わるサービス事業への参入と、先端医療検査に関わるサービス事業の子会社設立ということをね、お知らせ5月19日に出してたんですよね、
面白いね、でも遺伝子で調べて自分がどういう病気になりやすいかっていうのが分かった上でサプリを提供する、
そうなんです、
カーテンの部分どこ行ったんだよ
いやだけどやっぱこの僕が前回言ってたのはこのネットとかいろんなこと、もう今この2つやる会社って俺もっとやるんじゃないかっていうか、今はもうすでに僕未来が広がってて、なんかこういうネット関連でいろんな事業に手出すところってあのどこでも儲けれるとこたまにあるじゃないですか、ここも行ったここも行ったって、だから僕はもうここは忘れてもう持っときます、
持っときます、
なんかビュッフェスタイルであれもあるこれもあるみたいなさお店、味が落ちるみたいなところある
ってただ、ね、お金かけずに始めてるところが結構魅力的で、意外とちゃんとなんかしかもこの未来があるようなことやってるなっていうか、こういうジャンルってちょっと将来性ありそうなことをやってるんで、
田代さんいかがですか。
いや結局、まあ、主力事業カーテンって書いてるんですよこの IR の中にも、で今不動産の方やってで、はい、今今回この遺伝子の方に入っていくという形ですから、結局、まあ、新規事業どんどんどんどん儲かるとこ見つけて、
だからトップがそちらに移行してるっていうのもね、
会社自体が今変わったんじゃないかな、この1ヶ月の間に
体質もね、
まあ、極端な話儲かんなかったらすぐ辞めて次次次ってやるでしょうね、流れとしては。
ということで大和さんはご用インテックスはホールド中ということですよね、
僕確定しなかった、
しなかったです、あの迷ったんだけどネットで調べたら、あのこのラジオで言ってた人があの、なんか言ってたよなみたいなことネットに書いてたんですよね、で一回この下方修正した時にあんまり下がんなかったんですよ、したら僕が買い支えてるんじゃないかって言ってたんですけどあの僕のあの全財産ちょっとあの買ってるって言っても
そんな力はない
ないです
し、
あと世の中に何の影響も与えるほど持ってないですから
もしくは俺を説得して買い支えたんじゃない
かそうなんですよ、本当あの皆さんのあのなんですかねお小遣いみたいなのが増えたぐらいな感じなので
ネタになりもせず、期待されてる大和さん今どんな銘柄仕込んでらっしゃるんですか他に。
いや僕はですね、やっぱ僕以外のこの御用インテックスとかをツイートしてた人の理由とかを今調べてるんですよねSNS で、でここ最近で跳ねた銘柄とかを、
当ててる人、
当ててる人を調べて、その人をフォローしてるんですよ、でその人の中で成功率が高い人から真似ていこうっていう手法を次やろうかなと思ってまして、
誰が出てきたんですか、一人ぐらいは教えていただけるんですか。
一人はあのウルフさんってあの
ウルフ村田さん、
有名なその人、すごい、
その方が御用インテックスでつぶやいてたの僕見たんですよ、でこういうなんか安めのとこが跳ねる可能性ありますよみたいな入りも僕の中でちょっとあったので、あやっぱこの人の言ってることはちょっと信用できるんじゃないかなとか僕の中で判断してます、なんか僕の中でそういうツイートしてる人は僕馬主の気持ちで、予想してる人は僕の馬のつもりで、
やってるわけね、
そうですね、そこはもう金持ちの感じで
完全なギャンブルじゃ
ダービーの香りも入れてくださってありがとうございます大負け急騰といえば連日ビットコイン確かにものすごい動きですよ、
そこ行きますか
間に合いましたよ
間に合いましたねすごいですね
今日いや俺の関係の周りもね、あんまりそういう普段お金の話なんかしない人が、ビットコインってのはあれどうなの天野くんって言っても俺はあんま詳しくはないけどもやっぱりみんなが気にはなってきてる、
ね、だからいろんなメディアだとかでも取り上げられるようになって、で全く聞いたことはあるけれども何なのっていう人も興味を示し始めて、大体そういう時って、
やっぱ下がりますよね、
なんか物の終わりが ピーク迎えるのかなっていう。
ああ、最終始めちゃったってことですか。
最終投資家がなんか入ってきたような感じもするなっていうのはありますので、うん、今日乱高下してますからね。
でも そういう人たちが気づいたことによってよりまたグッと来るっていう可能性もある。
ありますし、で、出来高伴って今かなり今週は強烈に上がっちゃいましたので、ドルベースに比べると円ベースの方がやっぱ強すぎるような感じがするんですよね。
なんか先月から、うん、先月14万ぐらいでしたもんね。
そうですね、
倍以上に
上がって、それが30、
34万まで、34万円超まで。
それは魅力は
1ヶ月前の放送です、うん、跳ねるものいっぱいあったんです ね、
うん、そういうことですね。
ずっと前からね、天野さん興味ビットコインを持ちましたけど、
うん、興味だけはあったんです
もうやるつもり
で、俺言ったら売れると思ったんだよあの人みたいなさ
よく聞きますね。
あのバンド売れると思ったんだよっていうのは何の影響もないんだけど
ということでお時間が来てしまいました、うん、今回も天野さんと田代さんに判定してもらいます、うん、大和さんは新メンバーにふさわしいか、うん、頑張ってまたはまだ見極め中、うん、札をお願いします、
うん、あ、何ですか
天野さん見極め中まだ、ね、田代さん頑張ってということで、
だってもう上がるやつ言ってたんですよ、
ご用インテックスも当てて、はい、それで、はい、やっぱ話も面白い、
はい、
完璧なんで、はい、見極めさせていただ
く。いや、まだですか
リスナーの方は頑張って75票まだ見極め中55票ということで応援されてますよ。
先月より割合的にいいですね、
そうです、割合的にはいい。
ぜひ次のコーナーも、ね、はい、来てください。
そういうことでしょ。
来月お二人、そうですね、来月は6月23日にお二方にご登場いただきます、
はいはい、お願いします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。